お祈りを捧げます。あなたの道は海の中、その通り道は大水の中。あなたの足跡を見た者はいませんでした。あなたはモーセとアロンの手によってご自分の民を羊の群れのように導かれました。恵みの深い手の内なる神様、主の日を覚えて心いっぱい感謝いたします。昨日雨が降りましたけれども、朝には雨を明けてくださり、本当に良い天気を与えくださいまして、主の日礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。どうぞ目には見えませんけれども、いつも私たちを愛し、私たちが平安のうちに、また祝福の中に歩んでいく、絶えず導いていてくださる主を覚えて、心の目を上げて礼拝をお捧げいたします。どうぞ私たちの心の奥底にまで、あなたのご愛と、また清さと、また知恵と、また力とお与えくださいまして、この一週間も主の恵みのうちに歩んでいくことができますように、私たち一人一人を顧みていてくださることをありがとうございます。聖霊の刷新、聖霊の力によって刷新されて、私たちはここから立ち上がっていきたいと思います。神様どうぞ祝福してください。釧路の教会の礼拝の上にも、遠く離れていますし、またその中にあるわけですけれども、どうか神様がお一人お一人を御手に握りしめて祝福してくださり、あらゆる悪いものから守ってくださいまして、今週の歩みを守りくださいますようにお願いをいたします。今日は午後にジョイフルイースターが持たれます。イエス様のご復活を幼子たちと共に心いっぱいお祝いすることができますように、主の復活をお祝い喜び、また皆を賛美することができますようにお願いをいたします。私たちはそれぞれいろんな難しい問題の中、迷うこともあります。本当にどうしたらいいかと思うこともあります。神様どうか天からの知恵を与えてくださり、本当に主は生きておられ、私たちをいつも導いていてくださるお方であるということを絶えず体験し続けていくことができるように、私たちの心を開き、また心の目を開き続けてくださいますようにお願いをいたします。今日これからの御言葉の時を祝福してください。日本の各地で持たれている主の御名による礼拝、また全世界で持たれている礼拝の上に、神様の御臨在が豊かに表されますように、格別迫害や困難の中にある兄弟姉妹方には、主の慰めと、また守りがそば近くありますようにお願いをいたします。就職や入学、新しい環境に進まれた兄弟姉妹も来られます。神様どうぞ、いろんな問題、課題もあると思いますけれども、いつも主が共にあってくださいまして、支えてくださり、また先頭に立って、しんがりとなって共に歩んでくださいますようにお願いをいたします。ありがとうございます。感謝して、主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ、主の御名を賛美します。今朝もなんですが、最近よく散歩するんですね。公園の芝生のところに水たまりができていてですね、そこにカモが、コガモが泳いでるというのか、遊んでいるのを見て、あ、いいなと思いました。本当にね、コロナの感染が少しまた増えてきているようですけれども、でも私たちにできることは、本当に感染対策をして、油断はせずに、でも心配しすぎないで、イエス様を信じて歩んでいくということ、それに尽きるかなと思います。今週もですね、 様々な悪いもの、また疫病から守られて、お約束の通り守られて、歩んでいきたいと思います。今日の説教題は、主法にございますように、新しい戒め、キリストが愛されたようにというふうに付けさせていただきました。ちょっと最初に申し上げておくんですが、今日ちょっと理屈っぽいんですね。説教が理屈っぽいんです。でもとても大事なことを、申し上げたいと願っていますので、ぜひですね、耳を傾けてお聞きいただければと思います。いつものようにポイントが3つございまして、1つ目が、古い戒めと新しい戒め。二つ目が、キリストが愛されたように。そして三つ目がですね、互いに愛し合いなさいというふうになっています。まず最初に第一のポイントですが、古い戒めと新しい戒め。そうですね、皆さん先ほど司会者の方に読んでいただきましたが、ヨハネの福音書の13章の34節の最初のところですね。そこをご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネ13の34の最初のです。はい。私はあなた方に新しい戒めを与えます。はい。そこまでにしたいと思います。ありがとうございます。私はあなた方に新しい戒めを与えます。私たちにですね、イエス様がそうおっしゃった。新しい戒めって何なんだろうか。何に対する新しい戒めとイエス様はおっしゃったんだろうか。新しい戒めがあるならやっぱり古い戒めもあるだろうなっていうふうにね、私たちはこう考えるわけです。それで、そうしますと、古い戒めってじゃあ何なのか。そこを確認しておきたいと思うんですが、そこがですね、ここも司会者の方に読んでいただきました通り、マタイの22章36から40節です。こちら私の方で読ませていただきます。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。という第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに、律法と預言者の全体がかかっているのです。イエス様に質問した人がいたんですね。とてもいい質問だと思うんですけれども、律法の中でどの戒めが一番大切ですかと、尋ねたわけです。皆さん聞いてみたいと思うような質問ではないですか？律法っていうのは旧約聖書を指していますね。ここに書いてあるこの律法と預言者の全体とありますけど、これは旧約聖書を指しているんですね。ですから、旧約聖書の中で、どの戒めが一番重要ですかとこう、質問したわけです。皆さん、旧約聖書ってすごい熱いですよね。こんな。なかなかこう全部を読み通したっていう方は、クリスチャンの方はおられると思いますが、まだ全部一度も読んだことがないなっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。読んでいくと、いろんなことが書いてあって、一体一番大切なことは何なんだろうか。手っ取り早く教えてもらいたいっていう思いもあったのかもしれませんね。でもそれ私たちも、そう思うわけです。それに対してイエス様は、その、 まあ、新しい戒めに対する、いわば、古い戒め。これは、旧約聖書のことを、指しているわけですけれども、でそれ二つにまとめることができると、イエス様はおっしゃいました。一つは、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。という戒め。もう一つは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという戒めです。まあ、これどちらも、旧約聖書の中にあるんですが、申命記の6章5節とレビ記の19章18節に、それが書いてあります。そして、そこは後で皆さんお読みいただければと思います。まあ、この二つの戒めが旧約聖書全体の中で最も大事な戒めだとイエス様はおっしゃいました。もっとですね、短く私はまとめてみたいなと思うんですが、そうするとですね、こうなるかな。精一杯神と人とを愛しなさい。精一杯自分にできる限り、神と人とを愛しなさい。まあ、本当に もっと短くするとですね、まあ、こういうことになるんじゃないかなと思います。神と人とを精一杯、自分の持っているものすべてを使って愛しなさい。それが旧約聖書全体が言っている大切な戒めだと、そういうふうにですね、イエス様はおっしゃったわけです。なるほどと皆さん思いませんか？ね。まあ私たち戒めっていうと多分多くの方は、これこれをしてはいけない、あれをしてはいけない、これをしてはいけない。禁止をですね、イメージするではないかなと思うんです。確かにですね、聖書の中には、殺してはならないとかね、嘘をついてはいけないとか、盗んではいけない、勧誘してはいけない、その、まあ、禁止を表す戒めっていうのもあります。でも、イエス様は、その規則をですね、こと細かく守ることが、主要な目的ではないんですよ。もちろんそれは含まれているんです。それを、どうでもいいっていうわけではないんです。もっと大事なことがあって、それは、精一杯あなたの神様を愛しなさいということと、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという、まあ、この二つに、この熱い旧約聖書全体がですね、要約することができますよということをイエス様はおっしゃったわけです。まあ本当にそれはその通りだなと思うんですよね。でもそうするとイエス様はどうしてわざわざですね、それに対する新しい戒めを与えるとおっしゃったのか。いや、古い戒めで十分ではないだろうか。まあ、そんな思いもするわけですが、まあ、今回、新しい戒めと古い戒めを、まあ、分かりやすくするためにですね、図にしてみました。まあ、メガ理系なもんですから、まあ、こういうのが好きなんですね。今からこの図を使って説明したいと思います。前に出てますね。ありがとうございます。で、第2のポイントに入っていきますが、第2はですね、キリストが愛されたよう。34節の後半ですね、先ほどの続きを皆さんご一緒に読んでいただけますでしょうか。34節の後半。私はあなた方に新しい戒めを与えますと次です。 はい。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ここに、私があなた方を愛したようにとあります。私っていうのはイエス様ですね。イエス様があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと。それが新しい戒めだと、主イエス様はおっしゃったわけです。まあ、旧約聖書における戒めを図にしていますと、まあ、こちらの青い方になると思います。真ん中にいるのが自分です。両隣にいるのが隣人ですね。そして上にいらっしゃる方が主なる神様。第一の戒めっていうのはですね、縦方向の戒め。この私と神様との間の、戒めです。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。あなたはですね、愛しなさい。あなたは愛しなさい。って言われてるんです。ですから、矢印で言うと、私の方から神様に向かっていく。この愛の方向がですね、私から神様に向かって、行くわけですね。そして横のラインが第二の戒めで、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと言われています。まあ、この縦と横の二つの戒めが、まあ、いわゆる古い戒めの中心。神様への愛も、隣人への愛も、自分から相手の方に向かってですね、矢印が出ている。ですから、愛の基準は自分にある。どちらもですね、精一杯、あなたが持っているベストを尽くして、神様を愛し、人を愛する。それが、旧約聖書で言っている、戒めですよ、と言うんです。でも、どちらも自分発なんですよ。自分から出ていく。皆さん、これをやり続けていくとどうなると思いますか？青くなるんですね。こんな色がね、出てますけれども、青くなっちゃうんですよね。精一杯愛そうと思ってもね、なかなか思うようにいかないではないですか。それで疲れてしまったり、がっかりしてしまったり、いろんなところを私たちは通っていますよね。まあ、本来親はこう自分の命よりも愛するものです。でもそう願ってもですね、どうやって愛したらいいかわからない。また本当にこのいろんな育児のストレスによって、まあ、心が疲れてきてしまって、だんだんと心も言葉も振る舞いも乱暴になってきてしまう。ああ、もう無理だと言って限界に達してしまう。そういうこともあると思います。悲しいことですけれども、世の中には子供の虐待であるとか、育児放棄とかですね、あるいはこう、いじめであるとか、悲しい出来事がたくさんあります。私たちはいくら自分の中からこう、他の人を愛そう、また、自分の中から神様を愛そうと思っても、やがて気がつく、わけです。あ、私の中には、この、愛がない、あるいは、限界がある、限りがある。まあ、そのことに、直面するんですね。現実問題として直面する、わけです。まあ、いくらこう振り絞って出そうと思っても、もう空っぽの絵の具のチューブから 絵の具を絞り出すように。絞り出そうと思っても出てこない。本当にこう疲れてですね、枯渇してしまうということがあると思います。まあ、次に本当にこう、空っぽになって、燃え尽き症候群、ね、陥ってしまうこともある。まあ、イエス様はですね、ですから、新しい戒めがあなた方には必要でしょ？必要だと。そして、その新しい戒めをあなた方に与えますとおっしゃったわけです。あなたはベストを尽くして愛しなさいと言われている、そのことは本当に大事なことです。でも、実際にそれをやってみよう。やってみた。でもできない。限界がある。あ、疲れてしまった。っていうことはね、私たちもう何度もこう経験することだと思います。まあ、ですから、救い主イエス様が来てくださって、そして、あなた方に新しい戒めを与えますとおっしゃってくださったんですね。まあ、この新しい戒めっていうのもですね、同じように図にしてみました。ご覧いただきたいと思いますが、何が違っているか。皆さんお分かりですか？色が違ってるんですけどね。矢印の方向が違ってますでしょ？ね。神様を愛する愛の方向性が違ってるわけですよ。古い戒めっていうのは自分初だったんです。あなたが、もうね、力、心を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいってこう、私が神様を愛するっていうね、この、神様の方向に向かっていく、ベクトルっていうふうに言います、いう言葉がありますけれども。でも新しい戒めはですね、その方向性が変わったんです。私があなた方を愛したようにって、私ってイエス様ですよね。イエス様があなたを愛したようにっていうふうにこう、上向きのベクトルがですね、180度変わって、下向きの矢印に方向転換した。これが、新しい戒めの最大のポイントなんですね。第一ヨハネの4章10節っていうところにですね、こう書いて、あります。そうですね、まあ、後で皆さん自分で開いて読んでみていただければと思いますけども、第一ヨハネの4章10節にこう書いてあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物として、御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネは言うんですね。私たちが神をまず愛したんじゃないんだ。神様が先に私たちを愛してくださったんだ。御子イエス・キリストを使わして、私たちの罪を許すために十字架にまでかかってくださって、そこにですね、神様の愛が示されていますよっていうことをヨハネは言っているわけです。私たちはいくら持てるものの持てる力を最大限生かして神様を愛そう、あるいは隣の人をですね、愛そうと思っても、なかなかそれはうまくいかなかった。愛が枯渇している。限界がある。そのことで本当にこう悩んだ、苦しんだ。イエス様はですね、ではあなた方には新しい戒めを与えますよ。 まず私があなた方を愛した。それをしっかりと受け取ってください。そこが、重要ですよ。古い戒めではなくて、新しい戒めっていうのは、イエス様が私たち一人一人を愛してくださっている。それをしっかりと私たちが受け取る。ベクトルの方向がね、上向きだったやつが下向きに変わったんです。で、その結果私たちの心がどうなるか。赤くなるんです。さっき青くなるってね、言いましたけど、今度赤くなるわけですね。まあ、この赤っていうのは、炎の赤。神様の愛がね、私たちの心にこう、燃え始めるんですね。燃え始める。今まで本当にこう、悩んで苦しんで、そして落ち込んで、真っ青な心をしていたのがですね、イエス様の愛が注がれてきますと、温められ、そして、神様の愛によって、私たちの心がだんだんとこう、燃やされてくる。今もですね、聖霊を通して、神の愛が、私たちの心に注がれているわけです。皆さんそれをしっかり受け取っていらっしゃいますか？神様の愛、聖霊を通して注がれる神の愛を皆さんの心でしっかりと受け止めていらっしゃいますか？それとも一生懸命神様を愛そうとして一生懸命絞り出して、もうタンクがそこをついてしまった。もしそういう状態であったとすれば、ぜひ、このベクトルの方向を変えて、神様の愛を受け取るということに、私たちの思いをこう、しっかりと焦点を合わせていきたい、思うんですね。イエス様が、私があなた方を愛したように、と、おっしゃいました。イエス様の愛っていうのは十字架の愛ですね。本当にご自分の命を犠牲にしてまで私たちを愛してくださった愛です。これが神の愛であり、そして神様の愛っていうのは尽きることがないんですね。どんなに、たくさん、多くを出しても、もう、それでもう尽きてしまったっていうことがない。もう無尽蔵。いくらでも、こんこんと湧き溢れてくる。それが、神の愛です。私たちはこの神様の愛をですね、いつも、受け取り続けていく。それが、新しい戒め、最も大事な点だと思います。まあ、そして、ここで二つの意味で、私があなた方を愛したように、ということが言われていると思います。まあ、一つは今お話ししましたように、イエス様の十字架こそ、愛の源泉であるということ。本当にこの清水が泉から湧き出してくるように、信じる者の心にですね、聖霊を通して神様の愛が湧き溢れてくる。本当に今までとは違う人生、今までと違う生き方。もう本当に絞り出すようにして生きてきた人生ではなくて、イエス様がですね、こんこんと私たちの魂に神の愛を注いでいてくださって、それを原動力として私たちは生きていくことができる。全く変わるんですね。この違いは本当に大きい違いです。それとともにもう一つの意味は、イエス様が愛の模範を示してくださったということです。愛したいんだけれども、愛するってどうすればいいのっていう、まあそういう質問をですね、お聞きすることがあります。お母さんやお父さん、子供に対して、 ただ好きなようにさせてあげることが愛なのか、まあ、そういって悩むこともあると聞きます。世の中には様々なマニュアル本が出ていて、ああすればいい、こうすればいい、方法論をですね、教えてくれます。でも、方法論では解決はしないですね。主イエス様が示してくださった十字架の愛にこそ、どう愛すべきか、その答えがある。自分でどうしよう、こうしよう、いろいろ悩むことを、もがき苦しむことをやめて、イエス様の十字架の前に、膝を折り、静まる。そして、十字架のイエス様の御顔を仰ぎ見て、祈る。その時ですね、まあどうすればいいかと、おのずと見えてくるものがある。私たちの側ですべきことは、いつでもどんな時でも、主イエス様の十字架の前に静まる。心を収める。イエス様の十字架を仰ぎ見る。そうすれば必ず変わってきます。いろんな問題課題あったとしても、イエス様の十字架の前に本当にこう静まって、イエス様が私たちをどんなに深く愛していってくださるのか、そのことを思うときにですね、聖霊が一人一人に行くべき道を教えてくださる。ですから、私があなた方を愛したように、互いにあなた方も愛して愛なさいっていうのは、どうやって愛したらいいかっていうこともですね、その十字架の中に示されているということであります。で最後三つ目のポイントです。互いに愛し合いなさい。35節。そうですね、35節はご一緒に読んでみましょう。35節です。はい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。新しい戒めはですね、互いに愛し合いなさい、なんですね。あなたがベストを尽くして愛しなさいという、まあ、基準が自分である愛から、互いに愛し合う。まあ、その、共同体の愛までですね、その幅が広げられたということができると思います。自分が神様を愛していればいいということではなくて、その愛が、隣人相互への愛へと広げられていく。エフェソ書5章にはですね、パウロが家族の一人一人に対して、キリストを恐れて互いに従いな、会いなさいということが書かれています。夫は妻を愛し、妻も夫を愛し、敬い、親は子供たちの人格を尊重し、子供たちは親を敬うように。まあ、それぞれの立場で互いに愛し、互いに従い、互いに使え合うようにと命じられています。でも家族の中で、私だけがクリスチャンだ。そういう方も多く日本ではいらっしゃるわけです。私が愛し、使えたとしても、相手はそれに応えてくれるだろうか。いくらお互いにと言っても、相手が全く何の反応もしてこないとすれば、それは一方的ではないか。自分だけが愛しても、損をするんじゃないか。まあ、そう思うこともあるかもしれません。でもそれは、イエス様の愛を、まあ、自分で制限してしまっているということになるのだと思います。水道の蛇口からコップに水を注ぐと、まずコップの がですね、水いっぱいになりますね。そして、そこから、縁から湧き溢れて、外に、ね、流れていきます。神様の愛、主イエス様の愛も、それと同じではないかなと思うんですね。神様の愛、イエス様の愛が私たちの心に注がれていくときにですね、やっぱりそれは外に溢れて、行かざるを得ないんですよ。神様の愛によって私たちの心がまず満たされます。そして、それで終わりではなくて、それが、隣の人、周りの人たちにですね、こう、流れていく。まあ無理にですね、絞り出そうとする必要はありません。それは古い立法による戒めです。新しい戒めは何度も言ってますけれども、まず、主の愛、主の平安、それが私たちの心をしっかりと満たす。まあ、そこを求めていく。でもそこがしっかりしてくれば、神様の愛っていうのは、おのずと、外に流れ出している。聖書はこう言っていますね。信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そんなことがあるんだろうかってこう、思うかもしれませんけども。でも、神様の愛の、まあ、感化力、浸透力っていうのは、やっぱりすごい力を持ってるわけですよ。分厚い、なんていうかね、壁もこう乗り越えて、流れていってしまう。決してこう、自分の中だけに留めておくことができない。それが、主イエス様の愛の力だと思います。しばらく一方通行に思えたとしても、でもやがてそれは双方向のですね、愛に変わってくる。お互いに愛する愛ですね。変わってくるのだ。そのことをイエス様おっしゃっているんじゃないかなというふうに思います。35節で、主イエス様、まあですね、お互いの間に愛があるなら、それによって、あなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。と、おっしゃっています。目に見えないイエス様が、どのようにして、この世に表されていくのか。それは、キリスト者同士がですね、本当にこのイエス様の愛によって、互いに愛し合っていく。そのことによって、イエス様を知らない人たちは、あそこにこう、目には見えないんだけれども、あ確かにイエスキリスト救い主がおられるということを肌で感じ取っていくわけですね。私が初めて、教会を訪れたときですね、教会の皆さんが、とても温かく迎えてくれました。当時貧乏大学生、私のようなものをですね、何度もそのお家の職人に招いてくださった、ご高齢の姉妹がおられて、まあ、今でも思い出しますね。まあ、多分そういう方の祈りと愛によって、私はキリストに近づくことができたんだな、っていうふうに、思います。逆にですね、教会の中に対立や分裂があれば、そこは本当にこう冷たい雰囲気を醸し出してしまいます。まあそれはでも家族も一緒ですね。主イエス様が真ん中にいる家族。まあそれはやっぱり温かい、居心地のいいものになる わけです。本当にこう、私たちがね、今新しい今しめを与えられている、ベクトルが変わった。イエス様から本当にこう愛されている。そこを本当に私たちはしっかりと受け止めて、私たちの心がイエス様の愛と、また平安で満たされてですね、そして周りにいろいろこう悩んでいる人たちや困っている人たちはいるわけですよ。親切な言葉をかけてあげたり、またお祈りを陰で祈ってあげるとか、いろんなことは私たちはできると思うんですけれども、本当にこのイエス様の愛が私たちを通して隣人ですね、流れていくことができるように、今週もそういう歩みを私たちがさせていただくことができるように、お祈りを捧げたいと思います。一言、祈ります。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。恵みの深い天の父なる神様、いつも私たちを忘れることなく心に留め愛していてくださることを心から感謝いたします。このコロナ禍の中、本当にいろんな心配不安、渦巻く世の中にあって、本当に、ともすると、心の平安が失われ、また心配で満ち溢れる、まあ、そんな中を通っていくことがあるかもしれません。けれども、私たちが神をまず愛したのではなくて、神様がまず私たちを愛してくださった、そのイエス様のご愛をしっかりと受け止めることができますように、信仰を働かせて、本主のご愛を受け取ることができますように、私たちの心が神様の愛と、また平安によって満たされることができるように、その愛と平安によって隣人を愛していくことができるように、どうか一人一人を顧みてくださり、今この時、聖霊の豊かな力を、愛を、お与えくださいますようにお願いをいたします。私たちも心を開いて、イエス様の愛を受け取ることができるように、イエス様の導きを従っていくことができるように、どうぞお助けくださることをお願いをいたします。今週の歩みを祝福してください。いろんなところを通っていきますが、コロナの感染からも一人一人、お約束のごとく、疫病から遠ざけられ、健康も支えられ、どうぞ、上からの知恵に満たされ、手の技が確かなものとされていきますように、お願いをいたします。感謝します。主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは、少しの間、お札を聞いていただいて、ご一緒に祈る時をお伝えいたします。それでは福音賛美歌集の314番、私を許すために賛美いたします。2節目に入りましたら献金の時を持ちたく思いますので、よろしくお願いいたします。 え今も生き続けてもらえ明日は怖くはない主イエスがおられる未来をまた見てみたい明日を生きる意味がある抱くことは恵みと喜び
竹内教会からお願いいたします。愛する天地神様、今朝も愛する方々と共に愛されました恵みを覚えて心から感謝いたします。今日は、お互いに愛し合いなさい。私はあなたのことを愛したように、あなた方もお互いに愛し合いなさい。というメッセージを受け取って感謝いたします。どうぞ、主の愛が、自分から愛するのは難しいございますけれども、あなたご自身が十字架の愛を見せてくださって、上から愛を進めてくださって、それを私たちが、受け止めるっていうのを紹介して、これから感謝をいたします。どうぞ、死の場合に導かれて、なお日々を歩んでくださったように、導いてくださった方がよろしくお願いします。うちの教会にも、またお届けくださって、友達でいらっしゃることを覚えて、これから感謝をいたします。コロナの、また変異ウイルスが、感染が広がっているようでありますけれども、どうか守ってくださって、私も注意して応援しながら、愛のところだけでないしようにどうか見せてください。ご一緒のそれぞれの悩みを、 神様は祝福くださって、どうぞ、この世の中であるかもしれませんけども、お祈りしながら、主に従っていただきますように、導いてくださることをお願いいたします。今日午後から、ジェフリーさんが出ます。僕のご老が過ぎられていることを感じようとします。どうか、祝福をいただいて、この時を最後の時として、皆さんの導いてくださり、国民となるならを救いに預かる方をございますように、よろしくお願いいたします。これから神様様とか主観の歩みをそういうふうに思ってくださいますように。さらなる研究もどうか祝福して、どうか、尊い教会のためにお持ちくださいと思いいたします。本庁の恵みを感謝し、イエス様の名前によって、お願いいたします。
それでは、ご起立ください。省エネ、そしてまた祝祷を持って取りさせていただきます。よろしくお願いします。捧げます。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、あらゆる良いものをもってあなた方を整え、御心を行わせてくださいますように、また御前で御心にかなうことをイエスキリストを通して私たちのうちに行ってくださいますように、栄光が余裕限りなくイエスキリストにありますように。アーメン。